皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は夜型のお子様について質問が来ております。まずはこちらを読まさせていただきたいと思います。ニックネームいもいもさん。小学校5年生の息子さんと、小1の娘さん、あと、保育園に通われている娘さんの3人兄弟のご家庭からの質問です。第57回の朝学習のお話の中で、朝が弱い子もいるので、その子に合わせた学習スタイルが良いでしょう、とお話しされておりますが、夜型の小学生について質問させてください。我が家の小学校5年生の息子は、中学受験をする予定なのですが、勉強に集中できるのが夜なので、いつも11時、日によっては12時頃まで、塾の宿題や予習復習をしていたりします。その代わり朝は寝起きが悪く、学校に行くギリギリまで寝ており、気持ち悪くなるからと朝ごはんを食べない日もあったり妹たちが小さいので、寝静まる夜の9時や10時ぐらいか一番集中できると言っており、成績に関しても親の私の目線ですが、今のところは順調に伸びております。本人のやる気が出ているので邪魔したくはないのですが、成長期のホルモンの関係や、そうは言ってもテストは朝から始まるところが多いとは思いますので、徐々に朝方に変えていった方が良いのか悩んでおります。実際に我が子の場合はこのまま夜型で進んでいっても良いのか、先生のご意見いただけませんでしょうか、ということで、いもいもさんありがとうございます。今回のケースについてはですね、朝型がいいとか、夜型がいいというこういう単純な構造ではなくてですね、なんか別の問題もあるというふうに、小川先生の方ではおっしゃっておりました。今回、いもいもさんからいただいたこの質問について、小川先生の方に回答を聞いてきました。
そうですね、なんでかな、試験が朝からだから朝方生活の方が望ましいって、あまりね、強くそこは考えなくていいというのは僕の考えで、やっぱりいろんな事情がありますからね、それぞれに。だから、無理のない範囲でってことなんですが、日付を超えて寝てしまうのは、このご相談者さんも理解されている通り、やっぱ子供の成長ホルモンの分泌その他も考えても、あまり望ましくはないです。まあ、できれば11時、12時のあたりでは寝てしまいたいなと。で、そういうところで、その前のこの起きてる時間の使い方、そこの調整はいるなと。で、まずですね、この小学校1年生とあと保育園の妹さんたちがいるということで、お家の中も賑やかだったり、寝かしつけの時間があったりということで、生活のタイムラインがなかなか気づきにくいだろうと思うんですけど、この小5の男の子自体がですね、集中できる環境というものをもうちょっとこう柔軟にしていくってことが必要だと思うんですね。寝静まって周りがシーンとなった時は一番集中できる。まあそれはそうかもしれないんですが、だからシーンとなっていないと集中できないになると話が違うわけですね。ザワザワしてもある程度集中はできるんだけど、特に寝静まった9時10時あたりはすっごくやりやすいんだ。このように考えたときには、学習したい内容の中でも特に頭を使うもの、重たい内容は9時のところの静まりタイムで使うと。で、それ以外の暗記していったりとか、計算訓練であるとか、一度やったものの直しであるとか、そういうその他学習メニューでそこまで頭を全力でフル回転するわけではないものについては、妹たちの声が聞こえててもまあ大丈夫ということで勉強しましょう。もしくはそのやるときにですね、妹たちがリビングで遊んでるんであれば、その時間そのリビングから音や視界の部分でちょっと隔絶されたような家の中の空間を見つける、もしかしたらお父さんの部屋があったとしてそこは勉強しやすいかもしれませんね。それぞれの空間がそれほどなくても、こうリビングでソファーとかパーティションとかのちょっと置き方によって、声はすれどもそう視界に入ってこないような配置上の工夫をすることで、一定のパーソナルスペースを作ってあげて集中させてあげる。 ていうこともできるかもしれません。でさらにですね、本人と親御さんとでこう集中できているときとなかなか集中できないときってどう違うのかなと、何が起きているのかなと、そんな話をしながらですね、少々のことがあっても一定の集中ができるにはどうしたらいいかという意識づけを本人とも話し合って、60% ぐらいなら集中できるよとかね、妥協案も示しながら、お子さん自身に学習時の集中についての自分自身の考え方、感覚、セルフイメージっていうのを作らせてあげるのは有益なんじゃないかなと思うんですよ。もう一回言いますけど、静かでないと集中できないというふうに限定の思考に行くと、どんどんと取り組めなくなって夜しかないってなっちゃって、健康上も問題が起きるから、他の家族が活動している中でもある程度学習成果を上げられる、そういった力を育てることが重要なんじゃないかなと思います。あと、たまにですね、朝自分で起きてくるまでもう寝させておくという日を設けてみるのをお勧めします。というのは、本人にとって必要な睡眠時間数がどれぐらいなのか、実はちょっとつかめてないと思うんですよね。成長期だったと子供の体質によっても本当に長く寝ないとしんどい子って現にいますからね。で、晩ご飯の時間帯と寝る時間帯、あと夜の間食とかによってはお腹に物が入っていることで寝つきが悪く睡眠が浅くなって寝起きの時にムカムカするとか気持ち悪いってことにつながっていることもあったりするわけだから、実際本人自身がこのぐっすり寝る、ああ気持ちよく寝た、何時間ぐらいほっといたら、もしかしたら15時間ぐらい寝るかもしれません。とすると日々の睡眠の時間幅が30分ほど足りないかもしれないなとか気づいていたりもしますよね。本人が実際欲してる睡眠時間を見てあげたり、まあ睡眠のが浅いんだなっていうことが感じられたら、入浴時間を調整したり、ちょっとなんでしょうね、アロマオイルでの軽いマッサージ等をしてあげてリラックスさせてあげたりといった工夫も取り入れられるんじゃないかな。その結果、自然と朝起きる分にはある程度起きれますよというベースを作っておけば、入試が近づいた時に朝起きるって、その日だけ早く起きるってしたところでも全然頭は動くと思うので。ということで、睡眠の話のように見えて、実は学習集中というものの本人の理解とご家庭での時間の組み立て方について考えられたらいいんじゃないかという相談でしたね。
なるほどですね。はい、わかりました。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
朝型、夜型という、まあ、このよくある言葉で分類して考えるっていうわけではなく、本質的にはこの睡眠時間と勉強とかですね、まあ、その行動する時間について考える視点としては、一つは健康的な睡眠時間が確保できているか、もう一つは集中して物事に取り組む時間の配分という、この2点に着目する必要があるということでした。1点目の睡眠時間に関しては、ホルモンの関係もあるので、あまり日をまたがないのがいいのではないかということと、あと、まあ実験的にその思い切り寝させた時にですね、どのくらいの睡眠時間が必要か、まあ、子供がですね、ああよく寝た、すっきりした、これから、もう全然眠くないよというような時間、どれくらい寝ればですね、確保できるのかというのを、見てみるのがいいのではないかということをおっしゃってました。まあ、そういったところでですね、その自分の我が子に必要な睡眠時間というものを測りながら、スケジュールを組むというのが良いのではないかなというふうに思われます。まあ、このあたりはですね、まあ、その一部専門的なこう医学的な知識も必要になってくるかなと思いますので、まあ、ちょっとあくまでも一般的な観点からのアドバイスという、お話になるかなとは思います。もう一つ、2点目の集中して物事を取り組めるかというところに関しては、静かな時間だとより集中して取り組めるのかなのか、静かな時間だけしか勉強できないというところで対応が変わってくると、まあ、前者の静かな時間だとより集中して取り組めるということであれば、 まあ、その時間帯によって集中できる学習メニュー、まあ、ちょっとざわついててもできる学習メニューみたいなものがありますので、より効率の良い形の、学習のスケジュールを組んだらいいのかなというふうには思います。問題が大きいのは、校舎のこの静かな時間だけしか勉強ができないという意識の場合でして、まあ、こちらについてはですね、まあ、集中できない、まあ、イコール勉強できないという、まあ、理屈が成り立ってしまうとですね、まあ、いわゆるそのできないできないというできない理由だけを前面に押し出して負のスパイラルに入る可能性があるため、できないっていうよりは何だったらできる、〇〇だったらできる、例えばその〇〇だったらできるとかですね、何分ぐらいだったらできるかもという、まあ、今までその集中できないと言っていた時間帯であっても、まあ、少しでも何かしらできるという方向に意識を向ける部分を、お子さんと話し合いながらですね、見つけてあげるというようなサポートをしてあげる必要があるのではないかなというふうにもおっしゃってました。まあ、まとめますとですね、このいもいもさんからのご質問、夜型で進んでいっても良いのかということに直接回答するとですね、まあ、健康面に問題がなさそうであれば夜型でもまあ問題はない、ただ一方で中学受験を目指すということであれば、いずれこうみんなが寝静まった夜だけの勉強時間というものでは、間に合わない、勉強量が足りない可能性も出てきますので、まあ、今までその集中できなかった時間でも学習ができる環境づくりとか意識づけをしていくのが良いのではないかという回答になるかなとは思います。まあ、確かにですね、この小さい子供がいて周りが騒がしいという状況は、まあ、勉強するっていうことに関してはあまり好ましい環境ではないんですけれども、まあ、よく世の中に出てって社会に出てった時にですね、言われるようなことでもあるんですが、このできないという理由を挙げることはまあ簡単でして、ただ、まあ、それを言っていても始まらないからという、まあ、こういう関係にちょっと似ているのかなというふうに聞いてて思いました。まあ、若干大げさな言い方になってしまうかもですが、こういった経験、できないっていうところをできるっていう意識に変えていく経験を通してですね、まあ、何かを乗り越えることができる、対応力があるっていうんですかね。まあ、そういった意識を持てる子供に成長させることができれば、本当にこう強い人間になっていくのではないかなというふうに思います。ということで、夜型、朝型というところの話でありましたが、結論としてはまあ今回はそういった、まあ健康面の話と集中力の話というところが主になってくるのかなというふうに思われます。ご参考になりましたでしょうか。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。なお、次回はお盆のため一週お休みとさせていただきます。次の更新は8月18日水曜日になります。よろしくお願いいたします。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。